大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さん今週も始まりました。新年第2弾のジャムジャムラジオ、第771回目になります。今日もゲストに特殊音楽紹介家 FMN サウンドファクトリーの石橋さんに来てもらってます。
はい、こんばんは。
こんばんは、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新年第1弾もすごかったですけど、面白かったね。うん、第2弾は、
第2弾はもっとあれですね、特殊なやつをかけます。
おっと、うん、何を。
新年っぽいから
アナログ版ですね。
アナログ版です。あのね、はい、新潟にエクスペリメンタルルームっていうレーベルがあって、
はい、
そこがね、ダムの中で演奏した録音をレコードに、アナログレコードにしてるシリーズ出してるんですよ。
ダムの中。
うん。
ほう。
ダムの、うちの倉ダムっていうのが新潟らしくて、
うん、
そこの中に高さと幅が40メートル。
はい。
で、残響音が20秒を超えるっていう場所があったらしくて。
20秒って、パーンって叩いたら20秒間ずっとカーンってなってるってことだ。
そうそうそうそう。うん。そこで録音したシリーズがあって、
はいはい、
それがね、まず1枚目がカールストーン&池田健さん。
はい。
カールストーンさんはね、大友さんとも馴染みですけども、うんうん。で、2枚目が、鈴木昭夫さん。
はい。
なんですけど、はいはい、もう1枚出てんのかな？ちょっと2枚しか今日紹介できないですけど。
うん、うんうん。アナログ版ですね。
アナログ版です。
面白いアルバムっていうかコンセプトですね。
うん。
うん、
レコードの方にはちゃんと解説まで写真もあるけど、やっぱりすごい場所ですね。
うん。うん。
特にカールストーンと池田健さんのやつ、ジャケットにその録音場所があるけど。
ちょっと見せてもらっていいですか？
すごい特殊な空間ですね。
あ、ちょっとこれ、よく意味がわかんない、
パッと見た感じはね。
ものすごい巨大な天井の高い、
うん、コンクリートに囲まれた
空間。コンクリートに囲まれた場所なんですね。
うん、
ここに何お客さんを入れないで。
録音したみたいです。
録音してるんだ。うんうん、へえ、こんな面白いこと、すごいな。写真見ただけでもなんかすごいけど。
すごい。
トンネルの奥底にあるものすごく巨大なコンクリートホールみたいな感じなのかな。
そうそうそうそう、そうやと思うな。
へえ。うん、
とりあえず聞いてみます。
あ、聞いてみたい、うん、聞いてみたい。
は
い、
眠くなるとは思いますけども。
あ、そうですか。
気持ちよくて。
はい。
その、カールストーン&ケン池田からコアです。はい、カールストーン&ケン池田ダムから、コアでした。
すごいね。そういうか、石橋さんのレーベルでフィラメントっていうアルバムを アナログで出したのが、
うん、
全く響きのない無教室での録音だから対照的ですよね。
対照的よね。
異様に響きのあるところでの録音とそうじゃないので、これはすごい響きですね。
うん、これだから、まあ、これ AM だからステレオになってないけど、ステレオで聞くと結構ね、やっぱりすごく音が揺れる感じがして、
はいはい、
もっと気持ちいいですよ。
これってあれかな、ラジコとかで流れてるのはステレオで流れたりするの。あ、じゃあ
もしかしたら
ラジオで聞いてる人はラジコでステレオで聞いてみるといいかもしれないですね。わあ、すごいね。この洞窟の写真見てるだけでもちょっと途方もない感じがするけど、
そうそうそうそう、こういう企画を考えるのすごいなと思うよね。こういう場所見つけてね。
ねえ、
うん、
ダムの中にそういう場所があるんですか？なんか俺よくわかんないんだけど。
わからんけど。
ダムの構造が。
通路っぽいとこに機材置いてる写真があるから。
あるね。
うん、
その通路の天井が異常に高くて、すごい空間みたいになってるっていう。うん、なんか、面白いですね。トンネルというかこういう場所での録音って。うんうんうん、もう一枚今日同じシリーズを石橋さん持ってきてくれてるんでしょ？
今のだからもう一曲聴いてみます？
あ、聴いてみたい、聴、うんうん、いてみたい。はい。
じゃあね、今の同じアルバム、カールストーン兼池田ダムから、ボディクロックです。はい、カールストーン&ケン池田ダムから、ボディクロックでした。
これ大丈夫かな、ラジオで聞いてる人、ね、うん、もしもヘッドホンでラジコとかで聞いてる人はいいと思うけど、車のラジオとか家で聞いてる人はなんか
雑音に紛れるかもね。
これちゃんとした音楽です。でも何やってるか分かんないね、カールストーンにしろ、ケイ・イケダさんにしろ、
う
ん。
これさ、本人らモニターどうしできたかなかな。
でもこれお客さん入れてるわけじゃないでしょ。うん、じゃあ、分かんないけど、多分会場に彼らはエレクトロニクスなんでスピーカーを持ち込んで、
うん、
それを響かせて、それをマイクで撮ってるってことだよね。
やってる人は自分でどう聞こえたんかな。
いや、これでも録音されてる通りじゃないかな。
うん、ああ、そう
か。俺ちょっとやってみたいけどね、ここ、ギターアンプだけ持ち込んで、
うん、
全然いつもと違う音楽になると思うけど。
なるよね、絶対ね、うん。 こういう特殊な空間は他にないし、
ゴーンって出したらグワーってなるわけだから、
うん、なんかこのカールストアンド・ケイン・池田のジャケット裏にちゃんと残響の測定結果いうのもあって、
うん、
周波数によってね、残響時間が違うんね。
ああ、そうだと思う。
125Hz で 44.5 秒って書いてある。
44.5 秒って
すごいよね。
125Hz って結構低い音だね。うん、ベースなんかの音域だけど。うんうんうん、じゃあずっと手がゴーって鳴ってる。
鳴ってるわけよね。
44.5 秒。うんうん、ちょっと見ていいですか、そうでしょ。
はい。
44.5 秒。うんうん、すごい残響。面白いですね。低い音の方が残響時間が長くて。
ね、そうそうそう。
例えば 500Hz ってテストパターンのポーンって音よりちょっと高い音だけど、それだと半分の21秒。
うん。21秒でも相当やけどね。
相当。
うん、
で、4000Hz かなり高い音、うん。シンバルの高い音域の音だと 5.7 秒。すごい、こんな違うんだ。44秒から。うんうん、8000Hz に至っては 2.1 秒。へぇ。
2.1 秒でも相当長いけどね。
高い音が 2.1 秒になるって。これ例えば、サチコ M さんのサインウェーブとかをここでやったらどうなるんだろうとか。
ああ。
興味あるな、なんか。
あるね、
うん。うん。ああいう、なんて言うんでしょう。ああいう、いわゆる音楽を聴くんじゃなくて、ある音の種類がどう響くかっていう。
周波数で残響時間変わるということは、周波数変えると、すごい変な響き方がすごい、ね。
残響時間全く違うってことじゃない、うん、低い音が44秒間になってんのに、高い音は2秒間だけど。
モジュレーションの変わり方も変わるよね。
変わるんじゃないですかね。うん、ってことはそう、倍音の成分も違うから、
うん、
ちょっと面白い。
じゃあそのね、この同じシリーズの次のシリーズ、うん、鈴木明夫さんの
レコード来ました。
来ましょうか。
鈴木明夫さん、なんて紹介したらいいでし
ょ
うね。
サウンドアーティストやね。
そうだ
ね、世界、日本を代表する。
世界的なと言ってもいいかな。うん、もうだいぶ年齢は80近いんじゃないですか。
超えた
かもしれないかな、うん。もう名人って言ってもいいくらい、うん、あらゆるものでいろんな音出しますけどね。うん。うん、
石叩いてるだけとかね。
そう、うん。たった石叩いてるだけなのにすごいんだよね。
そうそうそう。
ガラス、たったガラスを擦ってるだけなのにもう感動するくらいすごいっていう。う
ん、有名なやつはね、階段から物を落とすだけっていうのもあるし、ね、
初期作品でしょ。
うん。じゃあ行きましょうか。鈴木明夫さんの怪奇から、はい、これ読みにくいようなタイトルが、キッコキキリキ。はい、鈴木明夫、怪奇から、キッコキリキでした。
ああ、これもいかにも明夫さんっぽいですね。
うん、これはさっきのと違って、PA 入れてなくて、生の音で、うん、しかもですね、うん、鈴木明夫さんによくあるな、こう音を聞きながら、やってるよね。足音も聞くし、
うんうんうん、
響く場所を聞くを探したりとか。
ものすごく明夫さんらしいですね。うん、これなんだろう、石か何か叩いてるのかちょっとわかんないけど、うんうん、はい。これはね、明夫さんのはこういう短いのがいっぱい入ってるんですか。
ね、これはね、何曲入り、7曲入りか。
はいはい。
あ、じゃない、8曲入りか。だから比較的短いの多いですね。
うんうんうん。うんうん、わ、これちょっと他のももし聞けるなら聞いてみたいな。
うん、次はね、
うん、
これ LP で A 面の4曲目かな。
はい。
これも読みにくいな。ヒャリハリュウ。はい、鈴木明夫、怪奇からヒャリハリュウでした。
面白いね。
面白いですよね。
いや、これでも、やっぱこのアナログ版だからいいのかな、うん、そんなこともないのかな、 CD も出てるんですかこれ。
CD 出てないですよ。アナログだけです。
アナログだけなんだ。面白い。この、なんか、誰がやってんでしょうね。こういうコンセプチュアルなシリーズいいですね。
そう、新潟のレーベルらしいんやけどね。エクスペリメンタルルームっていう。
はいはい、うん。なるほど。でもこの場所ありきだもんね。
あとね、もう一枚ね、うん、このダムシリーズじゃないけど、田島トラベラーズにいた、長谷川時夫さんのソロとかも出してる、はい、そのレーベル。
本当ですか、うん。いや、面白いわ。すごい。いや、秋夫さんはやっぱり、なんて言うんだろう。常に、どんな演奏してても、そこの会場の響きと、こうやって響くとこは響くとこで、うん、そうじゃない場所はそうじゃない場所で、それと演奏するような人をちゃんと持ってきてるっていうのが、素晴らしいですよね。うんうん、いやー、ちょっとここでお便り読みたいと思います。ですね、これ何さんだ、愛知県の、常川さんから、 9月に愛知県の豊田市で開催された橋の下世界音楽祭に出演したスズメのティアーズでドラムを叩いていた久下義雄さんに衝撃を受けました。ポリフォニー公衆音頭は最高に弾けていました。体がじっとしていられないのです。一体この人は何者と久下さんのことを、何も知らない私は思いました。今でもよくわかりません。ジャムジャムラジオでぜひ、少しでも紹介してもらいたいなと思いますっていただきました。石尾さん、久下さんよく知ってる？
よくでもないけど、まあ昔から、ファンゴ時代から。
そうですよね。うんうん、あの、篠田正美さんのグループでやったりとか。
パンがオフノートが出てた。
あ、そうだ、
再発やけどね。うん、うん。最初のやつは実製作で出してたけど。
はいはいはいはい。うん、あの、篠田正美さんのところ、なんだっけ、他のアルバムにも入ってますよね。
うん、うん。
うん。久下さん、僕が知ったのは篠田正美さんのとこですけど、うんうん、石橋さんもそうなのかな。
いや、あ、そうそう、最初はね、最初はパンゴで知ったけど、うん、あと久下さんってしばらく間、あんまり地方に来なかったから、
うん。
もう、実はね、生で見れたのね、何年前か、2、3年、コロナの前ぐらいが初めてかな。
ああ、そう。
で、その時に、あの、実際に会って話したのも初めてだったんで、
うん、うん。
あの、名前言ったらお互い知ってたから、なんか、うん、うん。どうも、どうも、みたいな感じで。
あの、うん、素晴らしいドラマーですよね、素晴らしいドラマー。
いや、なんかね、もうあの、独特がね、
そう。
あの、他にないよね。
ないですね。うん、あの人しかない感じ、うんうん。僕はね、テニスコーツの公演で一度ご一緒したことがあったかな。うんうん、あの、石橋さんが紹介してくれたスズメのティアーズ。
うん、
でも、久下さん、やってますよね。ポリフォニー
合唱音頭はすごいですよ、あれ、あれね、あの、ここの番組で紹介した後に、すぐ、ちょっと後に大阪の、あの、雲州堂というとライブがあって、
うん、
で、久下さんも入ってて、生で聞いたけど、うん、すごかったね。
みんな生もすごいって言
う。生すごい。生はね、もう会場大熱狂。
なんか、アルバムとまた違って、ものすごいパワフルだって、そうそうそうそう。言いますよね。
やってる方のあの、スズメのティアーズの二人もやっぱりポリフォニー合唱音頭はものすごい気合が入るのか、すごいけどね、
うんうんうん。なんか、あの、去年、石橋さんがここで紹介してくれたいろんなアルバムの中でも、これがとにかく僕も一番残ってるかな、うんうん、スズメのティアーズ。久下さん、あの、こんな感じですけど、久下さんの特集もじゃあそのうち、なんか、
ね、
あの、久下さんが入ってるアルバムをいっぱい書けるっていうのを、
そうね。
やりましょうかね。うん、はい。去年、大友義でスペシャルビッグバンドでヨーロッパツアーをして、うんうんうん、あ、そう、この番組でもおかげさまで皆さんのおかげで、本当にあの、クラファンとかもご協力いただきましてありがとうございます。あの、帰ってきた時にも報告しましたけど、あの、盆踊りをヨーロッパでやってみたね、温度、
うんうん、
で、結構不安で、最初はもし受けなかったらどうしようとか思いながらやったんですけど、どこでやってもすごい大反響で、
うん、
一箇所ベルリンのジャズフェスティバルだけは前の方に座っているおっかないジャズ評論家みたいな人たちだけはみんな苦虫を噛みつぶしたような顔してたけど、
それはいい、それはでいいよね。
それはそれでね。で、ベルリンジャズフェスのあの比較的金額の安いチケットを買った若い人たちのいるあたりの席はもう大盛り上がりって感じ。うんうん、だったかな。
もう年寄りは置いといていいよね。
まあ、俺ら年寄りですけど。
そうそうそう。
でも、
置いてかれる方やから。
あの、めんどくさいジャズファンっていうか、うん、ジャズだけじゃなくて、ロック親父でもそうなんだけど、うん、ああいうのいいわ、俺ほんと、うん、もうどうでも。めんどくさい自分の。
あ、すごい、なんか、悪口にストップがかかりなさそうな感じで、今、今自分でちょっとストップかけ
て。本当ですか？石橋さんなんか言ってくださいよ、うん、人の悪口。
人の悪口。いやもう若い頃散々ね、もう悩まされたからね、うん、ジャズ親父とか、ロック親父には。
そう、俺とか石橋さんの世代は、うん、ジャズ親父、ロック親父に本当に嫌な思いさせられた世代だよね。うんうん、なんだろう、あの理屈言ってくる感じとか。お前たちに教えてやるみたいな感じとか。
うん、そうそうそう。
石橋さんってでもあんま人に説教とかしないんですか？
めちゃくちゃ恥ずかしいよ、そんな。
ちょっと石橋さんたまにはやってほしいな。
いやいやいや、なんか
君たちにはロックが分かってないとか言ったりして。
なんかさ、あの、比較的若い人たちのバンドとか音楽聞いたら感想を聞かれることあるけど、
うん、
なんかすごい緊張するよね。
するよ。
感想聞かれてもなんか、うん、いや、そんな俺なんか感想聞かれてもと思うし、まあ、どうせ場違いのことしか言えないしとかいう気もするし。
自分がジャズ親父とかロック親父になりたくないなって強い思いがその時スイッチ入るんだよね。うん、若い子に感想を聞かれると。
良かった時は良かったって言うけどね。
うん、うん、うん。じゃあそれ感想言わない時は良くなかった時なんですか？
良くなかった時、いや、よくわからない時の方が多いよね。これ何なんだならいいけど、これをどう判断していいやろうと思う時もあるよね。うん、
あるね、あるね。うんうん、たださ、あの、仮に自分の中で判断が降りてたとしても、それ言っていいのかどうか迷うときもある。
そうそうそうそう。
それ、あくまでも俺の判断だからな、とか。
そうなんよね、うん。年寄りの価値観で音楽変えられても困るよねっていうのもあるよね。
そうそう、うん、そうなんだよ。若い頃それ言われて散々嫌な思いしてきたから、うんうん、聞いてますかその頃僕らに言った人。聞いてないよね。そうなんだよね。そこは悩みの種かな。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、新年第2弾、771回目は、
771回目。そう。すごいな。
今年777回があるんだよ。37。いつだろう ?2 月くらいですかね。うん、2月21日が777なので、777回記念何やりましょうかね。なんか、しょぼいのやる。でも今年は、ぜひ、KBS 京都のホールとか使ってイベントをやりたいので、石橋さんぜひぜひいろいろ協力していただければと思います。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今年もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
石橋さんでした。どうもありがとうございました。この続きは、ポッドキャスト版で。大友義秀のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版、with、石橋さんでお送りしたいと思います。はい、こんばんは。今日実は収録何本目これ
?4 本目
?4 本目。石橋さん。4本目だ。石橋さんとは3本目、うん。もう話すことがだんだんなくなってきたね、ポッドキャスト版。何話しましょう健康の話はもうしちゃったもんね、うん。
悪口でちょっと盛り上がったよね。
悪口
盛り上がるね。
石橋さんなんか悪口言いません、ね、この際だから誰か。
誰の
わかんない。誰か悪口を言っても傷つかない人。そんな人いるかな悪口言えって言われると困るね、うん。なんかでも石橋さん悪態ついてなかったっけ？
何が？
SNS とかでついてないかなんか。
いや、悪態じゃないよ。ほら、一番炎上したのはあれよね、フェスがよく自分でわからないっていうのが炎上したよね。
なんか炎上してたね。そうそう。あれ何だったっけ？もう覚えてない。
フェスのって嫌いでさ、個人的に。
あ、石橋さんね。
うん、だっていっぱい出んのがさ、そんなにいっぱい聞きたくないし、あと野外フェスってのよくわからなくて。なんで外で音楽聴きたいっていうの？
石橋さんって野外とどう見ても似合わないよね。
う
ん、
え、嘘？
パッと見た感じが。そう？全然似合わない。
あ、俺でもキャンプとか嫌いやもんね。
俺もキャンプ嫌い。キャンプ、
なんでさ、外でさ、わざわざさ、
あんな虫のいる
中で、
ね、そう、同じだ。嫌だな、石橋さんと同じ思想の持ち主。俺すごい苦手、キャンプとか。
苦手よね。もう、クマとか襲えたらどうすんのかなと思うよね。
なんかすごいナチュラルな、いい人たちがさ、うん。お父さん来てください。もう最高ですよ。夜とかキャンプでとかって言うと、もう、俺、心の中がしぼんでくんだよね。やばい。これ、文句も言えないし、俺苦手なやつだと思って。
俺、だから野外フェスとかでさ、みんなテント泊まってさ、野外フェスとか行ってるわけやんか。
そうで、大好きな人いっぱいいるじゃない、うん、俺、絶対嫌だよ。
絶対嫌よね。
テントに泊まるくらいなら音楽なんか聞かないでいい。
うん、俺、風呂入りたいもん、絶対。湯船に浸かりたい毎日。
本当にそんな清潔な人なんです
か？そうそうそう。絶対に風呂入るよ。
俺もね、アウトドアが苦手なんで、ね、うん、アウトドアの人に対しての悪口も批判も全くないです。ただ自分ができない。
もうアウトドアのプロの津山くんも嫌いって言ったのもんね、野外フェス。
あいつも言ってたね。
そう。
でもあの人こそ本物のアウトドアじゃないですか。
そう。もう津山くん言わせると川とか人が一人入るだけでも環境変わるって言ったから。あんなフジロックとかとんでもないとか言ってたよ。
言ってたね。うん、結構、津山くんが言うのには説得力あるね。うん、俺や石橋さんがいくら言っても、ただ野外が嫌い。俺、泥がつくのだけもう嫌なんだもん。靴とか汚くなるし。
津山くんとか山登りとか全部禁止したらええとか言ってるもんね。本当は。
そうだね。うん、でも、彼の叫びは切実な叫びだよね。うん、本当に山守ってきた人の。そうか、石橋さんも嫌いなんだ。
いやー、キャンプとかね、キャンプしたことある？
俺、子供の頃、中学生の時とか、
一回だけ。
中学生の時に一回やって、もう二度と嫌だと思った。うん、中学、高校だったかな、どっちか。うん。小林さん、ディレクターの小林さん、キャンプは好きですか？今、友達がいないんであんまりしないって言った。キャンプ一人でやるのもあるみたいですよ。一人キャンプ。あ、フジロック行ってる。小林さん。
いや、別に行きたい人はいいんですよ。個人的に嫌
なんだけど、ね、フェス好きだもんね。うん。いや、俺も、
個人的に
俺はね、フェス嫌いじゃないんだけど、うん、野外フェスがちょっと苦手。虫いるし、日焼けするし。
なんかさ、ほら、野外で料理作るっていうのはさ、うん、俺、テント芝居の、うん、制作とかやってる時に、一緒にこう、旅公園とかくっついてたら、テントの中で野外で薪とかでご飯作るわけよ。
はいはいはい。
灰とか入るんよ。
はいはい、なるほどね。
もう舞い上がってね、うん。うん。みんなお金ないからそれでしょうがなくて食べてるけどさ、うん、わざわざそれをやるかなっていう。
そうだよね。うん、いや、俺も。
もうキャンプ好きの人に悪いけど。
そうね、うん。震災とかで被災でもしない限りは嫌だな。
うん。
なるべくやりたくないかな。そうか。やっぱ俺部屋の中が好きかな。
バーベキュー、バーベキューも嫌やな。
バーベキュー嫌なんですか。
野外のバーベ、野外のバーベキュー。
河原とかでちょいちょいとやるのはダメ？
なんか嫌やな。なんか、それは後片付けがさ。
ああ。そうね。うん、俺バーベキューちょっと美味しくて好きだけど。
そう。
でも自ら進んでは決してやらない。
うん、
え、お花見は？
お花見は好きよ。
あれ、そこの差は何なんですか？お花見野外じゃないですか。
野外やけど別にあのほら、料理とか持っていくだけやから帰ったらそのまま、あの、まあ、もう持って帰れるしさ、お風呂は入れるし帰ればいいから。
あ、まあそうだね。
うん、もうお風呂が。
あ、お風呂に入れるかどうかが。
そうそう、それ大きいよ。
何を乙女みたいなこと言ってんですか、その見た目で。
なんでそんなんさ、山歩いたら汗かくやん。
かくね。
うん。
え、じゃあさ、え、若い頃、西部高道に住んでた頃はどうだったんですか？
銭湯行ってた、銭湯。
あ、そうか、銭湯に行く、うん、行ければいいんですね。うん、
で、おまけにあの、体育館にシャワー室があったから。
あ、そうか、そんなのあるんだ。うん、あ、意外と清潔。
意外と清潔。
なるほど。
でもないけどね。すぐ汚れるし。
うん。あ、でも、俺、湯船はそこまで俺はそんな高くないんだけど。
あ、そう。
でも、うん、シャワーは浴びたい。あ、そう。湯船はね、あの、俺好きなんですよ、
うん。
お風呂も温泉も大好きなんだけど、入る前に入ろうかどうしようかすごいくよくよするの。
あ、迷う
の。めんどくさいなと思って。
そう。俺お風呂入らないと寝られない。
あ、そう。
うん。
俺そのめんどくさいなって30分くらい迷うんだよね。だけど入るとすごい楽しくて、今度は出てこれなくなるの、30分。だから、中山美穂みたいになってしまったらどうしよう。え、石橋さんそのタイプじゃないの？お風呂入るの。
ねえ、そうかもしれない、
うん。
うん。ヒートショックなりやすいかもしれないね。すぐ入るしね、パッて。
あ、そう。
うん、危ないよね。
ちょっとヒートショックっぽいかも。
うん。うん、
あら、多分、あれですよね。去年、中山美穂さんが亡くなった時、日本中の人がさ、お風呂入るときにちょっとうって
思う。ちょっとうって思うよね。
う、大丈夫かなって。へえ、そうなんだ。
うん。だからね、フェスはね、
うん。
まあ、フェス好きな人は別に否定しないけど、俺は嫌やな。
俺も、うん、そう、あんまり積極的にフジロックとか出たいとか思ってないんだよね。呼ばれると出るけども、もちろん。
あとさ、いっぱい見るのがもう、きつい。3バンド出るライブでもきついもん、もう、見るの、3バンド
で。あ、そう。
うん。
でも、石橋さんって多分誰よりもライブ見に行ってるじゃないですか。
で、1日1バンドがいいよ。
あ、まあ、それは
一日3バンドも出るとさ、もう途中でもうお腹いっぱいになる。
なるね。
うん。
なるし、なんか集中力が途切れちゃって、そうそうそうそう、いいんだか悪いんだか分かんなくなっちゃうね。
う
ん、
そうそうそうそう。4バンド、5バンドとかなったらもう途中で帰るな、多分。
どんなに良くても。
うん。
なるほどね。うん、ということで、新年早々。これ、悪口より愚痴ですかね。
愚痴やね。
うん。え、じゃあ、石橋さんの理想のフェスは何？どんな感じ？
フェス？
うん。
フェスはね、一人2時間ぐらいで1日1バンドで1週間ぐらいある方がいいな。
あ、それいいね。
うん。
しかも室内でしょ？
そうそうそうそう。
で、あの、俺、もう、立ってみるの辛いわ。
ああ。
スタンディングのとこちょっと。うん、まあ、音楽にもよるけど、座ってみたいかな。
最近でもスタンディングの場所でも平気で座ってるけどね、床に。
石橋さん。
うん。
ああ。
大阪とか結構スタンディングしかない場所あるから。
俺も横の壁の縁とかに座ったりとかしてる、してる。うんうん、きついね、うん、立ってるの、うん、はあ。こんなこと言ってるからもう、十分おっさんです、僕らは。うん、はい。ということで、はい、大友義秀のジャムジャムブルバジャムジャムラジオ。口が回りませんけども、今年もよろしくお願いします。
はい、
石橋さんでした。ありがとうございました。